今日は寒い中お集めいただきましてどうもありがとうございました。今日はですね、よりよき生を全うするためにということでですね、私たちがしているホスピス緩和医療についてですね、一緒に考えてみたい、あるいはご説明したいというふうに思いました。ホスピス緩和ケアとは一体何なのか、いろいろな説明の仕方はあると思いますけれども、WHO はですね、定期的にですね、その定義というかそういうものを表しているわけですけれども、ここでですね、2002年にはですね、その WHO はこう言ってます。緩和ケアとは、生命を脅かす病気に伴う諸問題に直面している患者とその家族の生命の質、QOL ですね、Quality of Life を高める取り組みである。それは疼痛やその他の諸問題、すなわち身体的、精神的、社会的、実存的問題を早期に識別して、十分な評価、アセスメントですね、と治療を施すことにより、苦痛を予防し、軽減することを通してなされる取り組みなのである。そういうふうに説明しています。日本においてですね、ホスピスがどういう歴史を持ってですね、出てきたのかですね、日本において最初にホスピスができたのはですね、1981年。ですね、浜松の聖霊ホスピスで開設されました。このですね、開設者は原義雄先生という時、昨年亡くなられましたけれども、彼は牧師であり医者でありということでですね、米国で研修を受けて帰ってこられてですね、日本第一号のホスピスを作られました。それから2番目にはですね、1984年ですね、淀川キリスト教会病院のホスピスが開設された。柏木先生は英国に行ってですね、ソンダーズ医師のもとで、研究をされてきた。私の病院はですね、どうだったの？私の病院最初ですね、研究会ができたのが1989年ですね。これが開設準備委員会へ発展していって、1992年ですね、私たちの病院にホスピスが開設されました。ちょうど今から20年前になります。この当時ですね、兵庫県下では初めて、関西では淀川キリスト教病院に次いで2番目のですね、ホスピスであったわけです。私たちがホスピスを開設したときにですね、神戸新聞とか読売新聞、いろんな新聞が取り上げてくれたんですけれども、神戸新聞はこういうふうにですね、ホスピス病棟、6月2日開設でしたけれども、それでですね、兵庫県下最初の、ここにホスピスができたということがありました。しかしですね、今から20年前というとですね、ホスピスっていうのはですね、なかなか難しい船出でもあったわけですね。1990年代、私の病院が、ホスピスできたのは1992年ですけれども、前半の頃ですね、日本の医療界では、がん告知っていうのはほとんどなされていませんでした。ですね、医療界一般市民のホスピスへの偏見もありました。ですね、ホスピスは死ぬところ、何もしてくれないところ。ですね、患者さんたちが主治医にですね、お医者さんに相談しても、あんなとこ行くところじゃない、あそこは死ぬところだ、行っても何もしてくれないよというふうなことですね。ですからなかなかですね、医者からの紹介はなかったですね。患者さんや家族がですね、自分たちで探しながら必死の思いでですね、ホスピスにたどり着いてきたわけです。そしてですね、がんは何しろ告知はしない、隠すですね、そしてですね、他の病名をつけながらいろんな、治療をやってるのが当時の、一般的な状況であったわけですね。ところが1993年9月、一つの衝動的な出来事、衝撃的な出来事がありました。で、この出来事がですね、日本社会におけるがん告知に対して、大きな影響を与えたわけです。1993年9月、何が起こったか皆さん覚えてます？これを見れば、と誰でも思い出す場面だとは思うんですけれども、こういうことがありました。ですね。テレビですね、人気テレビアナウンサーだった泉正隆さんですね。この方がですね、テレビの前で、自分が癌であるということを公表した。当時ほとんど告知がなされてないところですね。彼はテレビの前に立ってですかね、私の戦闘宣言ですと。いうふうにみんなに、日本国民に対して、そのがんを公表したわけです。で、この中でですね、彼はこういうふうに言ってました。最初に皆さんにお詫びをしなければいけないのですが、今年の1月から2月にかけて私が入院いたしまして、手術、そして退院したときに、やはり集まっていただきました。その時に私が発表した病名は、大変申し訳なかったのですが、嘘の病名を発表いたしました。本当のことを申し上げます。私が今侵されている病気の名前、病名はがんです。 私は1年後に他界するのは本意ではありません、もう一回いい形で生還しましたというふうに言えればいいなと思っています。で最後にですね、どうもありがとうございました。まあ、そういうふうにしてですね、まあ、彼のテレビでの会見が行われたわけです。まあ、彼は1年後に他界するのは本意ではないというふうに言ってたんですけれども、彼が亡くなったのはこれからたった3ヶ月半ですね。1993年12月25日クリスマスの日にですね、彼は亡くなっていったわけです。まあ、当時48歳でした。でこの泉さんのですね、この会見というのは非常にですね、医療界にも社会にも大きな影響を与えました。この会見を受けてですね、マスコミは次々にですね、日本における末期がん医療の問題点、まあ、それを提起するようになりました。まあ、当時毎日新聞、朝日新聞、神戸新聞ですね、まあ、そういう人たちが熱心にですね、まあ、私のホスピスにも取材に来られました。そしてですね、まあ、そういうマスコミ関係者の方々と一緒にですね、まあ、私たちの日本におけるがん医療のあり方、そして特に終末期医療のあり方についてですね、まあ、いろいろと討議がなされていきました。そして、まあ、それからですね、2ヶ月後ですね、まあ、11月1日毎日新聞は第一面にですね、こう大きく取り上げました。まあ、この泉さんのですね、会見を受けて、まあ、毎日新聞は全国的にですね、この取材を展開して、そして、まあ、この記事を載せたわけです。で、ここでですね、言われているのはですね、まあ、告知廃止 26% 止まり。で、この告知廃止 26% 止まりというのは、26% が告知されているということじゃないんですね。場合によっては告知してもいいっていうのが 26% ですね。その時もですね、もう告知を絶対しないっていうのがですね、もう 74% もいたわけです。それでですね、日本ではほとんどですね、まあ、告知がされていない。何が問題なのかと。まあ、いうことをですね、ここで、まあ、討議されたわけです。まあ、この第3面記事にはですね、まあ、その特集の中で、何が最良、悩む医師、生と死を見つめ、多いケースバイケース。で、この日からですね、がん告知の扉というですね、まあ、連載記事が、まあ、出されるようになったわけですね。だこれ実はこの11月1日の前の日の晩、10月31日にですね、私の方に電話がかかってきたわけです。毎日新聞から。まあ、先生の写真を使わせてほしいと。まあ、言われたんでですね、いや、まあ別に断る理由がないので、まあいいですよというふうに言って、いや どこにどういう写真が出てるかと思って、新聞を見たんですけど、実はこれが私の写真らしいですね。まあ見てがっかりだったんですけれども、まあ一応ですね、まあ写真を使わせてくれっていうのがこういうことでした。でですね、まあ一応そのですね、これからそのがん告知の扉の連載が始まって、日本におけるがんの告知のあり方。まあ、ここでちゃんと写真は出してくれたんですけど、まあ、私の病院においてですね、まあ、一つのケースを取り上げながら、一体告知というのがどういうふうに行われているかと、まあ、いうことがですね、まあ、ここで、その、まあ、討議される。そしてですね、このがん告知の扉のシリーズというのはですね、まあ、一つの大きな波紋を日本社会に対して、まあ、何か、まあ、波紋を出したということになりますね。そしてその年が明けてから1月1日から今度朝日新聞がですね、死を生きるというものを通してですね、一応連載記事を出しました。まあ、これはですね、私の病院を15回にわたって、ま、毎日ですね、まあ、連載を、まあ、1月1日から死の問題をですね、まあ、ここで取り上げるようになったわけですけれども、まあ、死を生きる。まあ、一般的にそのホスピスというのはほとんど知られてなかった。何がですね、中身がなされているのかわからなかった。まあ、その時にですね、まあ、この朝日新聞の記者はですね、二人で取材に来て、もう夜も泊まり込んで24時間ですね、一体ホスピスにおいては何がなされているのか。そしてですね、患者さんたちはどういうふうに過ごしているのかですね、まあ、これをホスピス24時間のドラッとですね、時間を追って最初はですね、まあ、その活動をここで報告していました。で、まあ、当時ですね、まあ、ホスピスの医師になる人は非常に少なかったので、まあ、私がどうやってですね、まあ、ホスピスの医師にたどり着いたのか、もう20年近く前のまだ若い頃の写真なんですけれども、まあ、そういうのも連載で取り上げてくれました。そして、まあ、まあ、病床宣言とかですね、そういうものがあって、まあ、最後の15回シリーズを最後はメモリアルサービスというもので終わりました。で、まあ、こういうですね、まあ、マスコミがですね、まあ、私のですね、まあ、いわゆるホスピス、終末期医療、あるいはですね、緩和ケアというのがどういうふうに行われているのかですね。まあ、こういうものを通して日本社会にですね、まあ、いろいろ投げかけてくれたわけです。それからあとはですね、まあ、ホスピスについてもう一つやってくれたのはですね、1996年ですね、まあ、その朝日新聞の大阪本社、ちょうどですね、阪神大震災がですね、まあ、95年の1月だった。 で、まあ、その1周年を記念してですね、まあ、死についてその考えたいというですね、まあ、そういうアプローチがあってですね、まあ、10回シリーズをですね、まあ、書かないかと言われましてですね、まあ、その書きながらですね、まあ、ここで、まあ、その仕上げの時ということでですね、書きながら、で、これに対する読者の反応ということですね、それをずっと対話の形でですね、やっていったわけです。まあ、これはですね、非常に活発な論議になって、まあ、社会部の段ボールの箱にですね、いっぱいですね、手紙とファックスが届いたと、まあ、いうことでですね、まあ、そのような手紙の中から選んでですね、ここに載せ、まあ、それに対して、まあ、いろいろ回答していったということですね。まあ、これもですね、まあ、いわゆる一般の方々とですね、まあ、死というものとですね、対話する上ではですね、まあ、非常に大きなですね、まあ、私自身にとっても、まあ、一つのですね、経験となりました。で、まあ、出版社からですね、まあ、こういうものを通して、一回、まあ、その日本社会に死というものについて問いかけてみたらどうかという、まあ、出版の話がありましてですね。で、まあ、それで1996年、次の年、まあ、その同じ年ですね、まあ、人間らしく死ぬということですね。一体、まあ、我々がですね、その終末期をどういう形でやってるのか、どういうそこにですね、フィロソフィーがあり、考え方があるのか、まあ、いうことをですね、まあ、まとめて、ここに出しました。で、まあ、一般国民にですね、知ってほしいものを、願いを込めて書いたわけです。まあ、当時韓国でもですね、同じような状況にあったのでですね、まあ、韓国語訳もですね、すぐ2000年にですね、まあ、出してくれました。で、この韓国語訳の最初のところにはですね、まあ、当時の韓国の緩和医療学会の会長さんがですね、まあ、すすめの言葉を載せてくださいました。そして、まあ、この人間らしく死ぬということもですね、まあ、これは神戸新聞が取り上げてくれたんですけれども、まあ、この、まあ、こういうですね、マスコミのどうして死と生ですね、ホスピスの医療現場では一体どういうことが行われているのかですね、そして、まあ、その正しい意味でのですね、まあ、ホスピスの一般社会への、まあ、紹介といいますか、まあ、そういうものがなされていったと思いますね。まあ、そういうことを通して、だんだんですね、日本社会においても、特に医療界においても、ホスピス緩和医療学というのがですね、だんだん、いわゆる医療の分野の一部としてですね、まあ、認められるようになりました。で、まあ、私たちが目指しているですね、ホスピス緩和ケア、まあ、究極の目標はどういうことなのかですね、それはその人らしい性を全うできるように、みんなで援助していくということです。そしてですね、それを、その目標をですね、達成するの、ですね、まあ、それを妨げるものをできるだけ除いていくということですね。ですから、まあ、ホスピスにおいてはこういう生き方をしなきゃいけない、こういうふうに過ごさなきゃいけないということではないです。あくまでもですね、その人が最後どういうふうに過ごしたいのか、でその人がやりたいことをできるように我々が援助していくですね。で、痛みがあるとやりたいことができない、いろんな症状があるとできない、だその症状をできるだけ取り除いていき、その人らしいですね、生を全うすることができるようにお助けするというのがですね、ホスピス緩和医療であるわけです。で、シシリー・ソンダーズ医師がですね、まあ、これは英国のですね、まあ、我々のホスピスの医療の先駆者の一人ですね、ジョイさんですけれども、まあ、彼女はこういうわけですね。あなたが他ならぬあなただからこそ大切なんです。生命の最後の瞬間まで価値あるあなたなのですから。私たちはあなたが安らかに死ぬのをお手伝いするだけではなく、死ぬまであなたらしく生きるためにできるだけ力になりたいのです。まあ、これがですね、まあ、ホスピスの考え方です。それはですね、生き方を我々が言うんじゃなくて、その人が生きたいように、その人がその人らしく最後を生き、そしてその人らしく生を全うするのを私たちはお助けすると、まあ、いうことになるわけです。で、まあ、ホスピスはですね、まあ、ここでよく言われるのがですね、トータルペインという言葉が使われます。まあ、日本語で訳せば、全人的苦痛とでも訳していいと思うんですけれども、このトータルペインという言葉はですね、シシリー・ソンダーズ医師が最初に使い出した言葉であるわけです。いわゆる人間の持つ痛み、これはトータルペインですね。で、まあ、特にですね、死を前にした時にはですね、これは人間の全存在に関わる、あるいは全領域に関わる苦痛であるということをですね、これをトータルペインという言葉で表すようになるわけです。ね、で、そのトータルペインですね、まあ、どういう痛みがあるかとなると、まあ、よくですね、4つの分野に分けて言われます。一つは身体的な苦痛、痛み、全身、倦怠感、呼吸、まあ、そういうものによる苦痛ですね。それから精神的な苦痛、不安、うつ状態、不眠、そういうものによる苦痛。あとは社会的な苦痛ですね、社会生活に関わるような経済的な問題、職業の問題、家庭の問題、そういうものによる苦痛。それから4番目には今度は、まあこれ英語ではスピリチュアルペインと言われているものですね。日本語では実存的苦痛と訳されたり、霊的苦痛と訳されている。まあ、ただ最近はもうスピリチュアルペインというものがそのまま使われていますけれども、これは人生の意味、生きがい、生きる希望、それが喪失することによる苦痛ですね。 で、まあ、私自身患者さんと関わりながらですね、まあ、この身体的な苦痛、まあ、これはですね、痛みなんていうのはもうほとんどコントロールされます。ですね、ですから終末期の痛みっていうのはそんなに恐れるに足らずですね、まあ、あとは全身倦怠感、呼吸、まあ、これをどういうふうにするかの問題ありますけれども、一番やはり難しいのはこの実音的苦痛、あるいはスピーチャーペインと言われるものですね。死を前にして最後の最後までどうやってですね、人生の意味、生きがい、生きる希望をですね、私たちが支えていくことができるのか。まあ、それがですね、まあ、大きな課題になるわけです。で、まあ、今日はそんなに時間はありませんので、今日は1番と4番ですね、まあ、ここに限ってですね、まあ、ちょっと説明していきたいと思いますけれども、まあ、最初にですね、まあ、痛みに関して、疼痛コントロールですね。まあ、疼痛コントロールはですね、人間の尊厳を最後まで維持するために必要なものであるわけです。もう1989年にですね、WHO はこういうふうに言ってるんですね。がん患者は疼痛治療を要求する権利があり、医師にはそれを行う義務がある。有効な治療法があるのに、それを用いない医師には弁解の余地がない。もうはっきりですね。もうですね、終末期の患者さんたちですね、あるいはがん患者さんたちがですね、痛みに苦しむことがあってはならないということです。もう痛みは取れるし、取らなきゃいけない。もし痛みで苦しむなら何ですか？医者の責任です。そんな患者を放置しているのは医師には弁解の余地がないと。もう今からですね、まあ、かなり前にですね、WHO はこういうふうに述べているわけです。で、以前もですね、60代の男性の方がいらっしゃいました。で、その方はですね、私たちの病院に来る前1ヶ月間、がんの疼痛と不眠に悩まされた。もう痛みがあると夜寝れないですよね、痛みのために。そして痛みのある患者さんってどうします？ほとんど動かないですよね。もう布団の上で丸くなってじーっとしてるだけ。トイレに行ってまた帰ってくる。それだけをやる。で、彼はですね、1ヶ月間、全然眠れない日々を過ごしていた。まあそういう状態でもう非常な、ちょっと動くと痛い。もうベッドの上で丸くなってじっとしてる。そういう状態でですね、まあ私の病院に来られたわけです。まあ集中的にですね、まあ痛みの治療をですね、したわけです。そしてですね、まあ、ある朝ですね、その会心の時に行ってですね、昨日の晩どうでしたかって聞いたら、彼こう言ったんですね。先生、起きたら朝でした。まあ、非常に私はその言葉が残ってるんですよね。もう元気な人にとってはですね、寝て起きたら朝、これは普通のことなんです。しかし彼は1ヶ月間ですね、痛みで苦しんで寝れない夜を過ごしてきた。起きたら朝でした。まあ、本当にですね、そういうですね、まあ、痛みから解放されて夜ぐっすり寝れるようにですね、私たちがサポートしていく。これは大切なことですね。ただですね、彼には奥様がずっといつもついてらしたんですね。ただ奥様がですね、四つ折りにした紙をですね、私の上にくださって、ポケットに入れてくださったんですね。先生、これ後で読んどいてください。でですね、くださった。で、ナースステーションに戻って、その四つ折りのを開いてみると、まあ、こういうふうに書いてあります。そのままコピーさせていただいたんですけれども、痛み取れて穏やかな日を与えられ、病癒えぬとふと錯覚する。ですね。本当に1ヶ月間痛みに住んで、ね、もう苦しんでたのがですね、痛みが取れてしまって、病気が治ってしまったかと錯覚しています。ですね。まあ私たちはですね、病気を治る病気を相手にはしているわけではないです。しかしですね、その、できるだけ穏やかに過ごせるように。ね、私たちはその痛みですね、その人らしく生き方ができるような、それを妨げるものをできるだけ取っていくと、まあ、いうことがですね、重要になるわけです。ですから、痛みがあればですね、痛みを取っていく。いろんな不快な症状があればそれを取っていくと、まあ、いうことがですね、まあ、大切になってくるわけです。でも、まあ、私たち疼痛コントロールの目標として、まず第一はですね、まあ、夜ぐっすり眠れることですね。二番目は、まあ、じっとしているときに痛みがなくなるようにする。で、3番目にはですね、まあ、動くときに痛いですね。まあ、そういうのを痛みを取っていって、で、最終的にはですね、まあ、すべての痛みがなくなるようにですね。で、痛みから解放されて、快適な日常生活が送れるようにですね、患者さんたちをサポートしていくということが重要になります。で、まあ、疼痛コントロールの原則としてですね、大切なのはですね、これは、まあ、定期的に、適切な鎮痛剤を適切な量と適切な経路で投与することですね。そしてですね、がんの痛みっていうのはこれは持続的な痛みなんですよね。だから痛い時にだけ痛み止めを与えるっていうことではですね、それは患者さんは痛みから解放されないんです。もう痛みから解放してあげるためには、痛みがない状態に持っていく。予防的に痛み止めを入れていくということがですね、重要になってきます。 ですから持続的な痛みは患者が要求した時や痛みを訴えた時などのいわゆる頓用、頓服的な使い方ではコントロールできません。そして薬物の投与は少量から徐々に除痛ですね、痛みを取り除くのに必要な量まで増量していく、徐々にですね増やしていく。そしてですね、投与経路は最も簡便で患者さんの負担にならない方法ですね。ですから口から飲めるんだったら経口薬を最初にやるですね。で、口から飲むのが難しければ座剤、あるいはそして注射というですね、なるべく簡便で患者さんの負担にならない方法を持ってですね、その疼痛コントロールをしていくということが重要になります。で、WHO はですね、3段階除痛ララというものをですね、やってます。いわゆる3段階ですね、痛み止めの使い方の3段階というのをやるわけです。で、まあ、この3段階、まあ、これは古典的にどこにでも教科書に載っていることですけども、まあ、第1段階では非オピオイドのですね、まあ、鎮痛、剤を使うと。で、2番目には弱オピオイドと言われるものを使う。で、3番目にはこのこれの代わりにですね、今度は強オピオイドというのを載せていくということですね。まあ、最近ちょっとこの弱オピオイドの時はこれを一緒に使わない方がいいとかですね、今度いわゆる消炎鎮痛剤はちょっと胃腸に強いからちょっとこれはもうやめようっていう、かなりそれが強くなってきてますので、ちょっとまあ古典的にはですねこれが出てきてますけど、最近少しずつちょっとそこら辺の考え方も変わってはきてます。そしてですね、しかしどうしてもですね、痛み止めをですね、一番ですね中心的な役割を果たすのはこの強オピオイド、いわゆる医療用の麻薬ということですね。モルヒネの類ですね。今はモルヒネ、オキシコドン、フェンタニルというですね。まあ、3つのものが使えるようになっています。でですね、この3つの、この強オピオイドをやはりうまく使うことによってですね、その痛みがコントロールされるわけです。ですから、その、癌性疼痛のコントロールのための中心的な役割は、この強オピオイドが果たすわけですね。で、これはですね、その人口100万人あたり1日どのぐらい医療用の麻薬が消費されているか、ちょっと2006年がちょっと最近のデータなので少し古くなりますけれども、しかしですね、この日本のですね、この消費量というのが非常に少ないんですね。なかなか日本のお医者さんはですね、痛み止めに対して積極的にその医療用の麻薬ですね、まあ、それを使わないですね。ですから、まあ、先進諸国ですね、アメリカ、カナダ、ドイツ、そこら辺ではですね、もうその痛み止めが日本よりたくさん使われて、そういうところではですね、がん患者さんが痛みから解放されている、痛みを感じることがない。ところがですね、まだ日本のがん患者は痛みで苦しんでいる。それはなぜか、これは医療者の問題ですね。医療者が積極的になかなかですね、その痛み止めを使ってくれない。じゃあなぜですね、日本で使われないのか。まあ一つはですね、やはりオピオイドに対する誤解があります。麻薬っていう言葉がですね、言われるようにですね、このそのオピオイドを使うと死期を早めるとかですね、中毒になる、呼吸が止まるとか、まあそういうようなですね、誤解があります。まずオピオイドを使って死期を早めるっていうことはこれはないです。ですね、痛みから解放されてですね、いい生活を送れば食欲が出てくるし、活発な行動ができるようになるし、これは絶対ないわけですね。それからよく麻薬ってなるとですね、中毒になる、薬物依存になると、まあ、こういう心配をする人たちがいます。しかしですね、痛み止めにオピオイドを使う限りは中毒にならないということがはっきり分かってますね。これはネズミの実験でも分かってますよね。ネズミの餌の中に麻薬を入れといてですね、どうなるかですね、あらかじめ痛みを与えたですね、ネズミにその餌の中に麻薬を入れとか、モリヒネなんか入れといても、痛みが取れればもうそれを求めないと言いますか、中毒にはならない。ところが痛みのないネズミに麻薬を与えると中毒になっちゃうんです。ですね。まあこれははっきりした機構が分かってますけれども、いわゆる痛みに対してオピオイドを使う限り中毒になることはないということがはっきり分かってます。まあこれは臨床的にも分かってますし、それからネズミの実験でもはっきりしてます。ですから医療用の麻薬を使うことによって中毒になることはないということです。痛みのない人たちがですね、まあ使うと中毒になるですね。ですから、まあその痛み止めに使う限りはもう安全に使える。それからあとは呼吸が止まる。それはですね、そのオピオイドが大量にいけば呼吸が止まります。しかし呼吸が止まる前に何があるかっていうとですね、眠気が先に来ますよね。ですから我々は例えば痛み止めやるとき、痛みがこのぐらいあるとオピオイドをずっと増やしていくわけですよね。増やしていってオピオイドの方が少ないとまだ痛みがある。しかしこれをずっと増やしていって、今度オピオイドが行き過ぎると眠気が出てきます。 で、眠気が出てきて、それをこう通り越していくと、そこで呼吸停止っていうのが来るわけでですね、先に眠気が出てくるわけです。ですから、我々は眠気もなく、痛みもないところを探していく。ですね。で、それでオピオイドの適量ですね、適切な量をそこでやっていくわけです。それからですね、やはりオピオイドに対する認識不足、がん疼痛治療法が確立されていることをですね、理解していない。ですね。まあ、これは一般市民でもそうですし、医療者もですね、同じことが言えると思うんですね。だ根本問題は私はですね、やはり医療者がですね、本当の意味で患者さんの苦痛と向き合っているかどうかですね。患者さんが痛みで苦しんでいるんだったら、本当にそこに積極的にですね、患者さんの苦痛を取るですね。そういうですね、医療者の配慮というものが必要になってくると思うんですね。で、まあ、一応ですね、今はですね、非オピオイドとオピオイド、この二つがですね、まあ、WHO の、まあ、中心的な、まあ、三段階ラダーですね、まあ、治療になってますけれども、まあ、最近はこの鎮痛補助剤っていうのが非常にですね、まあ、研究が進んできて、なかなか非常に使いやすいものが出てきてですね、まあ、我々はこの三つをですね、まあ、うまく組み合わせることによって、そして、眼性疼痛がですね、まあ、コントロールされるようになってきてます。ですからですね、まあ、それに対して総合的にですね、まあこの3つの領域の薬を使いながら、それをコントロールしていくということが重要です。で、まあ、新しい分野の鎮痛補助剤にはどういうものがあるか、まあ、こういうものがですね、今使われています。そしてですね、まあ、疼痛一般にはですね、まあ、こういうもの。それから、神経障害性疼痛には、まあ、いろいろ。まあ、特に最近は、抗痙攣薬のリリカっていう薬がですね、非常に効果があります。ですからですね、まあ、障害性疼痛があれば、その薬から最初に始める。それから、骨のですね、まあ、疼痛には、まあ、こういうもの。それから、あとは、腸閉塞はまた別の治療法があるですね。ですから、まあ、こういうものをですね、うまく組み合わせることによって、まあ、疼痛コントロールができるわけです。まあ、ちょっと一人の方の例を紹介したいと思いますけれども、まあ、一人の方、この方はですね、その、まあ、頸部のがん患者さんでした。60代の女性。もう、この頸部がん、左のこの頸部にですね、しこりがあって、非常な痛み。激しい疼痛と戦いながらです。ね、まあ、まさに力尽きるようにして私たちのホスピスに入院してこられました。で、入院してこられた時にですね、この頸部の軟部組織がもう進んでほとんどもう崩れ落ちてました。で、外からですね、筋肉と神経、動脈、静脈がもう露出しているような形でですね、まあ、非常な痛み。そして見てみると、頸動脈がこういうふうに脈打つたんびにですね、血液がにじみ出してきてるんですね。まあ、いつ破裂してもおかしくないような、まあ、そういうような状況で。その痛みの中で来られたわけです。まあ、我々はですね、積極的にですね、疼痛コントロールいたしました。で、この激しいこの疼痛がコントロールされた時にですね、この女性は非常に喜んでくださいました。で、彼女はこういうんですね、もうこんなに楽になって私は本当に救われました。もう痛みがないっていうことはこんなにですね、ありがたいことかって言ってですね、まあ、彼女は感謝してくださったわけです。それで彼女はいつも明るくですね、ありがとう、ありがとうとみんなに感謝の言葉を述べておられたわけです。そしてですね、その彼女は言うわけです。今の自分に一体何ができるのか。何でもいいからですね、人のお役に立つことがしたい。それが口癖のように言っておられたわけです。で、ある日彼女はこうおっしゃるんですね。こんなに楽になって私は本当に救われました。ありがとうございます。何か私は医学に恩返しをしたいんです。私に何ができるんでしょうか。ということをですね、彼女は聞いてこられたわけです。で、まあ、彼女に対してですね、まあ、いくつかの選択肢を示しましたけど、最終的に彼女が選んだのは、医学部の解剖学教室に自分の検体、自分の体をですね、検体する、まあ、その登録をするというですね、道を選ばれたわけです。で、彼女は言うわけです。もう医学によってですね、自分は救われた。そして今度はですね、医学生たちがですね、自分の体を解剖して勉強して、立派な医者になってほしい。そしてその医学生たちにですね、苦しんでいる人たちのために尽くしてほしい。で、医学のために少しでもですね、自分が役に立つことができたら嬉しいですと言って、まあ、検体登録をなさったわけです。ところがですね、この検体登録をなさったまさにその次の日でした。恐れていたことが起こったわけですね。彼女のこの頸動脈が破裂してしまったわけです。まあ、頸動脈がですね、破裂して彼女のベッドは瞬く間に血の海になりました。まあ、私たちは最後の挨拶も交わすことができず、たった一人のですね、ご子息も臨終に間に合いませんでした。で、まあ、あんまり突然の死でですね、まあ、私の自身の心もなんとなく引っかかるものがありました。 まあ、彼女はですね、一生懸命何かですね、医学のために役に立ちたい、何か人のためにしたい。しかし本当に彼女はですね、自分の死への備えはできていたのか。まあ、それがですね、なんとなくですね、私の心に引っかかるものでした。たった一人のご子息様ともですね、本当の話し合いができていたのか。まあ、なんとなく心に引っかかるものがあったんですけれども、亡くなってしばらくしてからですね、彼女の息子さんが訪ねてこられたわけです。で、こうおっしゃったんですね。母の遺品をやって、母の遺品をずっと整理してました。整理してたら、一通の手紙が出てきました。で、それは先生宛ての手紙でした。と言って、それを届けてくれました。で、それをいただいて、その手紙を開いてみると、そこにはこういうふうに書いてありました。ちょっとこれ書き直してみますね。ありがとうございます。何百回何千回書きましても表せない私の今の気持ちです。今思えばあの時は私の限界だったと思います。途方に暮れて天使に手を引かれるようにしてやってきた病院で、こんなに満ち足りた幸せをいただき、愛をいただき、ただただありがとうという言葉しか表せることはできないと思います。先生、私は本当に幸せ者です。本当に本当にありがとうございました。痛みは私から容赦なく人間性を奪い取ります。本来の人間性を捨ててまで、私の少しばかりのプライドも引き換えて、なりふり構わず、そんな悲しいことは嫌いです。せめて人間らしく死にたい。切なる願望でした。ありがとうございます。今はこの満ち足りた日々、この本当にきらめくような素晴らしい人生の終焉を、幸せと誇りのうちに迎えられそうです。本当にありがとうございました。尊い日々をプレゼントしてくださった皆様にもよろしくお伝えくださいませ。まあ、こういうふうにですね、その手紙には書かれてありました。彼女は言うわけです。こんなに満ち足りた幸せをいただき、愛をいただき、ただただありがとうという言葉しか表せることはできないと思います。先生、私は本当に幸せ者です。本当に本当にありがとうございます。まあ、私は彼女の例を通してですね、本当にあれほど辛かった、あの痛みですね。痛みを取るっていうことがですね、本当にその、患者さんにとっていかに大切なことなのかですね。まあ、このですね、方の例を通して、私自身は知ることができました。まあ、先ほどからですね、この身体的な苦痛、まあ、特にこういう痛みですね、まあ、そういう身体的な苦痛を取ってあげるっていうことがですね、患者さんたちの QOL 向上にですね、非常に大きな役割を果たしていくということをですね、私いろんな例を通して知ることができました。で、残りの時間はですね、ちょっとこの実存的苦痛、あるいは霊的苦痛、スピリチュアルペインというのに関するものをですね、ちょっと共に考えてみたいと思うんですね。本当にですね、この私自身やりながら、ホスピス医療やりながら、この最終的にこのスピリチュアルペインをどういうふうに取っていくのか、死の最後の最後まで人生の意味、生きが生きる希望をどういうふうにですね、私たちはその患者さんのですね、こういう生きが生きる希望、意味、それを支えていくことができるのか。まあ、これが非常に大きな課題だと思います。まあ、私自身はこのスピリチュアルペインを取ることができたら、そのですね、ホスピスは成功であったというふうに言えると思うんです。まあ、それほどですね、非常に大きな課題をですね、まあ、私たちに与えてくれるものだと思うんですね。まあ、米国の教科書にこういうですね、まあ、教科書があるわけですけれども、まあ、その中にですね、こういう言葉、こういうですね、スピーチアルケアっていうところで、こういうものが出てきます。まあ、ちょっとそれからの引用なんですけれども、死の現実は、確実な別離に対する恐怖と自己の全滅という不安に基づいた死への不安をもたらす。死が近づいて現実的なものとなるとき、生もまた、より真実で凝縮されたものとなる。人は家族、人間関係、自然といった人生の根本的な事柄を重要視するようになる。死が近づいてくると大切なものとそうではないものの識別が容易になる。まあ、米国でですね、これと並んで、まあ、こういう、まあ、もう一つですね、教科書から、まあ、英国のオックスフォードの教科書と並んで、この三つが三大教科書と言われているものですけれども、まあ、もう一つのですね、この本の中にですね、このスピリチュアルケアのチャレンジっていうところがあるんですね。で、この中でですね、こういうふうに書かれています。もう治る見込みがない時においてさえ、人生の意味と目的を見出しうる。どんなに重篤な患者でも、人間関係を持つことができ、癒しを得ることができる。 この癒しの関係という脈絡において患者と医師とその他の医療従事者は共に結びつけられる。スピリチュアルケアは患者と医師の関係の重要性を強調する。この関係の重要な鍵は医師が患者に全身全霊を捧げること、すなわち十分な思いやりを持ってその場に臨むことを実践することである。これは医師が集中力を妨げる時間的制約や身体的治療の側面やその他の邪念を取り払う。全身全霊をもって患者に臨み、患者に全神経を注ぐことを意味する。これに不可欠なものは、患者の恐怖、希望、夢などに耳を傾け、患者とその家族の人生のすべての次元、すなわち身体的、情緒的、社会的、そしてスピリチュアル的次元に注意を傾ける能力なのである。まあこれを見ると私自身も本当に身の引き締まるような思いがいたします。まあ、本当にこのようなですね、ケアを自分自身がやってるかということをですね、まあ、大いに反省させるものです。あれるものなんですけれども、まあ、本当にですね、このスピリチュアルケアということはですね、大きなチャレンジをですね、私たちに与えてくれます。で、スピリチュアルケアの中でちょっと今日は3つに分けてですね、共に考えてみたいと思いますけれども、まあ、孤独の癒し、孤独に変わって愛と和解ですね、絶望の癒し、絶望に変わって生きる希望、虚無感の癒し、虚無感に変わっていかにですね、人生の意味というものを支えていくことができるか。まあ、第1番目ですね、孤独の癒しについて考えてみたいと思いますけれども、まあ、エーリヒ・フロムが愛するということっていう、まあ、愛についての古典的なですね、まあ、本を書いてますけれども、その中で彼は言うわけですね。人間の最も深い欲求は、その分離を克服し、孤独という牢獄から逃れることである。人間の最も深い欲求、それは孤独という牢獄から逃れることであるということをですね、彼は言うわけです。まあ、本当にですね、人間というのはですね、死ぬときほど孤独を感じることはないんですね。それ以外のものはほとんど人間は体験を共有できるわけです。しかし死ぬときは、これはたった一人死んでいかなきゃいけないという、そういうですね、現実、厳しい現実に直面していくわけです。まあ、ワット・タカコさんという方がいらっしゃいますけれども、彼女はがんからの出発という本を書いています。で、彼女はですね、自分ががんになった時のですね、そのがんを知った時の気持ち、それをこういうふうに書いてるんですね。日が照っている大通りを鼻歌を歌いながら大股でカップしていたら、突如マンホールの穴に落っこちた。一瞬自分の身に何が起きたのかわからない。しばらく経って辺りを見渡すと、暗い深い穴の中に自分はいる。助けてと叫んでみても、外まで声が届かない。宣告前の人生とは完全に遮断されてしまった。悲しい、寂しい、悔しい、孤独、不安、恐怖、絶望。彼女がですね、乳がんにかかったのは37歳の時でした。で、彼女がですね、これがかかったのは今からもう30年以上前のことですよね。当時、その癌というものが一般的にですね、いろいろ公に話し合うこともなかった。しかし彼女はですね、癌と知った時にこれ非常なですね、孤独、不安、恐怖、絶望に陥ってしまった。で、彼女はこのようなですね、孤独の体験の中から、癌患者の友の会、まあ、特に彼女は乳癌でしたから、乳癌患者の友の会っていうものを立ち上げたわけです。孤独な患者さんたちがですね、共に支え合って生きる会。もう30年以上の前。そして、この今のあけぼの会っていうのは、これはもう全国的な組織になってですね、まあ、あちこちに支部ができてます。そしてですね、このみんなでですね、乳がんの患者さんたちが共にですね、支え合っていけるんですね。で、創立20周年記念がですね、行われたときに、もう私自身記念講演を頼まれてですね、まあ、この会に初めてですね、出席させていただきました。まあ、その時に初めてですね、まあ、ワット・タークさんとお会いして、まあ、いろいろとお話を聞くことができました。まあ、本当にですね、まあ、会の責任者として、生き生きとですね、活動されていたわけです。で、まあ、この教科書の中にですね、いわゆる実存的孤独ですね、そういうことが書いてあるわけですけど、こう書いてますね。孤独とは、個人と他者との越え難い溝を表している。すなわち私たちはすべて孤独のうちに存在するようになり、また孤独のうちに去っていかねばならない。このような孤独は死に直面するような危機的な変革期に明らかになる。実存的孤独は解決できないが、重要なことは親密さや関係性がその重荷を耐えうるものにすることを理解することである。で、この実存的孤独、これは決してですね、解決することはできないけれども、しかし 我々がそういう親密さや関係性を持つことによって、この実存的孤独の重荷をですね、耐えうるものにはすることができると、まあ、いうふうにですね、この書物は言うわけです。ですから、その我々はですね、完全にその解決はできないから、どれだけですね、その患者さんたちの孤独、重荷、それを分かち合うことができるかということがですね、そこで問われてくるわけです。こういう写真ですね。これは最近ですね、まあ、私の母校ではロマインダ大学のですね、ニュースに載ってた写真だったんですね。まあ、お母さんと息子さん二人。まあ、この写真です。で、このですね、記事のところにこう書いてありました。このお母さんは息子たちからスペシャルサポートって書いてあるね。特別なサポート、助けを受けていたと書いてあるんですね。息子さんたちからどういうサポートを受けてますか？どういう状況か皆さん理解できますか？お母さんが癌にかかっちゃった。化学療法で髪の毛がなくなってしまった。そしたらですね、息子たちもお母さんのようにですね、自分たちも坊主にしてですね、お母さんの重荷、苦しみ、それを一緒に分かち合う。この息子たちは一緒になってですね、愛するお母さんの苦しい体験を共有している。まあ、私たちもですね、まあ、本当にいろいろな形をとってですね、患者さんたちのその痛み、辛い経験をどういうふうにしたらですね、共有できるか。まあ、それをですね、まあ、私たちは考えていかなきゃいけないんですね。それからまたですね、まあ、以前ですね、まあ、一人の患者さんがもうたった一週間しかいらっしゃらなかった方なんですけれども、その方のお嬢様から手紙をいただきました。で、そこにはこう書いてありました。短い間ではありましたが、父をはじめ家族一同大変お世話になりありがとうございました。で、その次にこう書いてあったんですね。生前は嫌いで仕方ない父でした。しかしアドベンチスト病院に入院してからというもの、日に日に柔らかくなる父に驚きつつ、およそ10年ぶりにまともな話をすることができました。そのおかげで、父と楽しかった思い出や、父内の家族への愛を思い出したり、気づいたりしました。小心者で、そのくせ短気で、でも優しかった父。父の本当の姿を思い出したと思います。亡くなった父の表情は、私も今まで見たこともないほど、おおらかであって、父が緩和ケア科のスタッフのおかげだと言っているように感じました。まあ、そういうふうに書いてあったんですね。まあ、私もそんなご嬢さんとですね、こういう関係にあるとは全然知らなかったですね。まあ、このお手紙をいただいてですね、まあ、こういうことを知ることができました。まあ、しかしですね、本当にそこにおいてですね、愛と和解の時、もう本当に嫌いで仕方ないその親子がですね、まあ、ここで、まあ、新たなですね、体験に入る。ですね、で和解というものがあってですね、まあ、そこで本当にその意味において良い別れがすることをすることができるということが言えると思うんですね。まあ、以前も卵巣がんで亡くなったまだ若い40代の女性の方がいました。で、この方はですね、非常な疼痛の中で私の病院に入院してこられたわけです。まあ、一生懸命ですね、疼痛の治療をいたしました。この痛みが取れた時に本当に喜んでくださったんですね。そして約1ヶ月間の、まあ、入院生活の後、亡くなられました。で、亡くなった後ですね、この方のお姉さんが訪ねてこられたんですね。で、こうおっしゃるんですね。お姉さんが亡くなった後です、じゃなくて妹が亡くなった後ですね、このお姉さんがずっと妹の遺品を整理していた。整理したらですね、病床日記が出てきたっていうんですね。そしてこのようなのが書いてありましたって言ってですね、一箇所をコピーしてですね、持ってきてくださって、ぜひ先生に読んでもらいたいと思って、言ってですね、そのコピーをくださいました。で、それを見てみると、こういうふうに書いてあったんですね。まあ、これがそのままコピーさせていただきました。ちょっとこれ書き直してみました。だこう書いてありました。私は今とても幸福です。皆に愛され、守られ、大事にされていることがひしひしと伝わってきます。人の温かさ、本当のぬくもりを今ようやく理解できるようになった気がします。私は本当に皆によって生かされているんだなと、つくづく入院生活をしていて噛みしめています。最初は不安で、今でも不安な気持ちはありますが、心も落ち着き、ようやく未来に向けて一歩一歩進んでいけるような考えに落ち着いてきたところです。もう寝たきりになってしまった、この40代の末期のがんの女性がですね、 そのベッドの中で、私は今とても幸福ですと書いてあったんですね。それはなぜですか？皆に愛され守られ、大事にされていることがひしひしと伝わってきます。まあ、私たちはですね、治ることのない不治の病を相手にしています。しかし、ホスピスにおいては、たとえ身体の癒しがなくても、心の癒しはありうるんです。これがですね、まあ、私たちホスピスに関わる者の信念です。そしてですね、心が癒されるためにはですね、本当にその方がですね、みんなに大事にされている。他者にとって大事な存在であると、まあ、いうことがですね、感じられることが大事だというふうに思うんですね。で、自分が本当に愛されているものである。これを知るときにですね、本当にそこにおいて、たとえ終末期にあっても、私は今とても幸福ですという、そういうですね、表現ができるようになってくる。まあ、もう一人の例ちょっと説明したいと思うんですけど、この方はですね、脳腫瘍の男性、22歳の方でした。で、この方はですね、まあ、私の病院に来られた時はですね、まだ私たちと会話を楽しみ、病棟を自由に歩いておられました。病状が進み、麻痺が出現、そして歩けなくなって寝たきりになりました。そしてですね、脳腫瘍の進行とともに意識障害が出てきて、ついに意識不明の状態になってしまった。もう一生懸命にケアをしてもですね、ありがとうの一言も返ってこない。まあ、ケアに何の張り合いがあるか。まあ、そんな、問いたくなるような状況と言ってもいいかもしれません。しかしですね、この彼をですね、このご両親がそれはそれは一生懸命に看護されたんですね。お父さんとお母さんが交代でですね、泊まり込んでは一生懸命ですね、ケアなさった。まあ、本当にですね、まあ、私たちは頭の下がるような思いでそのケアに一緒に預からせていただいたわけです。ある朝会心の時にですね、まあそこでですね、会心をした時に、そこでお父さんがついてらしたわけです。そしたらその時にお父さんがしみじみとですね、自分に言い聞かせるように、こういうふうにおっしゃったんですね。もう意識不明のですね、その息子さんを前にして、こうおっしゃったんです。息子は本当に可愛くて可愛くて、だんだん純真な子供時代に帰っていくようです。こうやって顔を拭いてあげて、息子よありがとう。このようにお世話させてもらってという気持ちの毎日です。本当にこんな時間が持てるなんて私たちは幸せ者です。いや、私はこの言葉を聞いて本当に涙が出てきました。まあ、これは本当にお父さんだから言える、親だから言える言葉だと思ったんですね。もうですね、一生懸命やってもありがとうのことも何も返ってこないその息子に向かってですね、このようにお世話させてもらってありがとう。息子よありがとう。ですね、私たちは幸せ者ですと、まあ、そういう言葉をおっしゃった。私はこれを聞いてですね、本当にこれこそですね、まあ、私たち医療者がですね、学ばなければならない医療の心ですね、まあ、そういうと思いました。本当に私たちもですね、患者さんに対してお世話させてもらってありがとう、まあ、そういう気持ちを持ってですね、私たちが医療に携わることができたら素晴らしいというふうにですね、やって本当にここにおいて私たちは多くのものを学ばされました。まあ、真実の愛とは何だですね。これリチャード・ニーバーっていうですね、まあ、米国の神学者がいるわけですけども、彼はこういうんですね、愛は愛する者が存在していることに対する喜びである。愛は感謝である。すなわち愛は愛する者が存在していることに対する感謝の思いである。まあ、今日愛という言葉が溢れてますけれども、その多くの愛は求める愛ですね。自分にとって益があるから愛する。自分にとって価値が上がるから愛する。しかし真の愛は違うわけです。真の愛とは与える愛ですね。与え尽くす愛。で、それはその人が自分に何をしてくれなくてもいい。その人が存在していることが、それがですね、喜びであり感謝であるですね。まあそういうことがですね、本当の意味でのですね、まあ我々が持つべき、まあ、愛の心、意の心であるというふうに感じます。まあ、愛とですね、まあ、和解、これは孤独の癒しに必要に必要ですね。で、今度は絶望に変わっていかにですね、生きる希望を与えていくのか。まあ、これもですね、まあ、私たち医療者にとって非常にいろいろなですね、問題を突きつけてくれます。まあ、デンマークのですね、ゼーレン・キルケゴールっていう実存哲学者、死に至る病っていう本を書いてます。まあ、読まれた方もあるかもしれませんけれども、この中で彼は何て言いますか、死に至る病とは、絶望である。 まあ、こう述べるわけですね。人間というのは希望がないと生きていけない。で、私たちはその希望をですね、どういうふうに支えていくのかということがですね、まあ、大切になるわけですけれども、まあ、アウシュビッツの地獄を生き抜いたシュタシャクという方がいらっしゃいますけれども、彼はこう言ってんですね、人間は鋼鉄のように強い神経を持っています。その神経に絶えず希望という小川が流れている限り、人間は耐えられるのです。ですから我々がそのどうやってですね、この希望を支えていくことができるか。希望がある限りですね、人間というのは耐えていくことができる。ということですね。まあ彼は自分のアウシュビッツの体験から言うわけです。で、まあですね、そのホスピスにおいては患者さんたちがかけられた命ですね、まあいろいろな希望に支えられて生きています。で、大切なことはその小さな目標を立てですね、まあその実現に向かって歩むこと。で、それに向かって歩むことがですね、生きがいになり希望につながってくるわけです。まあ多くの方は時々いろんな希望を出されます。自分の子供がですね、結婚するまではですね、死ぬことができない。孫の顔を見るまではとかですね、一度故郷に帰ってみたいとか旅行してみたい。まあいろんな希望があります。で、節目節目のですね、その希望を立てられる。まあ、それに対してですね、どうやってですね、共に歩んでいくのか。まあ、それがですね、また大きな課題になってくるわけです。以前もですね、一人の方がいらっしゃいました。まあ、60代の女性の方、男性の方でした。10月にですね、私たちのホスピスに入院されました。入院の時にこうおっしゃるんですね。来年の6月には息子の結婚式がある。それまでにどうしてもそれまでは死ぬわけにはいかない。まあ私これ見た時にですね、もうちょっとこの状態は正月を迎えられるかどうか、とても来年の6月っていうのは無理だ、まあそういう状況でした。まあご家族と話し合い、またですね、相手の方の理解も得られて、じゃあ年内にですね、結婚式を挙げようですね。で、12月16日ホスピス病棟でね、まあ、結婚式をやろうと、まあ、いうことになったわけです。まあ病状は進行してですね、全身衰弱も進んできました。しかし目標があると人間は強いです。まあこの方もですね、父親としての任務を果たすべく頑張り抜かれました。そして結婚式の日ですね、車椅子に乗せてもらってそこで参加されました。自分のですね、息子の晴れ姿ですね、それを見て父親としての役割を立派に果たして、ね、しっかりと自分の息子の晴れ姿をそこで見届けることができたわけです。まあ、この時の写真です。まあ、許可をいただいてですね、やってますけれども、まあ、祈りの部屋でですね、結婚式をやって、その祈りの部屋から2人が出てくるところですね。そしてお嫁さんに向かって、おめでとう。とですね、ついに息子さんに向かって、ああ、おめでとう、よかったね。最後のですね、この晴れ姿を見ることができ、まあ、ホスピスのロビーでですね、みんなでそこで記念写真を撮りました。まあ、本当にですね、まあ、彼は自分の父親としての、ね、役割をぴったり立派に果たされました。そして2週間後ですね、1月2日にですね、彼は亡くなっていきました。希望を与える医療ですね。エリザベス・キブラ・ロスというですね、まあ、ホスピス医療の先駆者の一人でもある方がこう言ってますね。患者のすべては一縷の望みを抱き続け、特に辛い時期はそれによって支えられている。現実的な希望であろうとなかろうと、そのような希望を持たせてくれる医師に対して最大の信頼を置く。悪いニュースに囲まれながらも、そこに一つの希望が提供されれば、患者は感謝する。そうかといって医師が患者に嘘をつかなければならないということではない。それはただ、私たちが患者と希望を分かち合うという意味である。何か思いがけない良い事態が起こるかもしれない。病気の警戒があるかもしれない。寿命が案外伸びるかもしれない。そういった希望を患者と共に分かち合うということである。まあ、英語でこういう言葉があります。Hope for the best andprepare for the worst。 ホスピスにおいてはですね、本当にですね、まあいろんな状態、事態が起こる。しかし我々はベストを望みながら、かつ最悪の事態に備えていく。まあそういう生き方ですね。まあ、それをして。そしてですね、それをそういうふうにですね、しながらです でその中でもかつ希望を持ちつつそこで生きていくと、まあ、いうことが必要になってきます。じゃあ3番目にはですね、今度は虚無感の癒し、人生の意味。まあ、ニーチェが道徳の系譜っていう言わない僕が出てる本書いてますけど、その中でこういうんですね、人を怒らせるのは苦痛そのものではなく苦痛の無意味さである。人間っていうのはですね、苦痛、その苦痛の意味が分かりさえすればですね、その苦痛に耐えられる。しかし無意味な苦痛には耐えることができないということですね。で、まあ、このですね、教科書にはこう書いてます。無意味に見える状況において、人は意味を探求したり、意味を創造しようとする。意味を見出すことが緩和医療における QOL 向上に最も関係していることが示されている。意味を与えるものとして関係性、そして人との関係、神との関係、まあ、関係性やスピリチュアリティ、宗教、まあ、そういうものがあると、まあ、いうふうに、ここで書いてあります。まあ、夜と聞いて皆さんご存知だと思うんですけど、ビクトール・フランクルがですね、アウシュビッツの収容所の経験を書いてますよね。で、まあ、その中でですね、彼はですね、まあ、アウシュビッツの地獄の中でですね、まあ、どういうことをですね、そこで感じたのかですね。そしてですね、まあ、その中で本当にですね、まあ、この本はですね、死と直面しつつ、飢餓と戦いながら精神的身体的極限状況における人間の心理をですね、彼はここで描いているわけです。アウシュビッツの現実はもう飢餓に苦しみ、死体がゴロゴロ転がって死と背中合わせのですね、まあ、そういう状況があるわけです。で、そのような状況の中にありながらも彼は何て言ってますか。人間の生命は常にいかなる事情のもとでも意味を持つ。そしてこの生命の意味を問い続けた者のみがですね、このアウシュビッツを生き抜くことができたというふうに彼は述べているわけです。で、彼は言うんです。苦難と死は人生を無意味なものにはしません。そもそも苦難と死こそが人生を意味あるものにするのです。人生に重い意味を与えているのはこの世での人生が一回きりだということ、私たちの生涯が取り返しのつかないものであること、人生を満ち足りたものにする行為も人生を全うしない行為も全てやり直しが効かないということに他ならないのです。けれども人生に重みを与えているのは一人一人の人生が一回きりだということだけではありません。一日一日、一時間一時間、一瞬一瞬が一回きりだということも、人生に恐ろしくも素晴らしい責任の重みを負わせているのです。まあ、以前ですね、ある雑誌の編集者から手紙とともに一冊の雑誌が送られてきました。で、この雑誌は死の特集をしたわけです。ところがですね、その私たちの病院でですね、まあ、亡くなられた遺族の方がですね、投稿してくれたということでですね、まあ、一冊読んでくださいって言って一部を送ってくださったわけです。で、この雑誌の特集の中でですね、まあ、私たちのホスピスで亡くなった女性の娘さんがですね、投稿されてました。そして実はですね、このお方はですね、ご本人はですね、まあ、ホスピスに来られる前はもう苦しい、早く死にたい、早く殺してくれ。まあ、家族を悩ましていた人であったわけですね。まあ、そういう方のですね、ご家族が、まあ、そこに書かれていたわけですね。まあ、こういうこと書いてありました。母が病院に見放されていることを感じ、また病気の進行によって余命の短いことを自覚するようになったとき、もうこの道しかないとホスピスのことを持ち出し、本人も交えて話し合って転院を決めました。ホスピスのベッドに横たわった瞬間、ここは落ち着くと言った母。病棟病室の雰囲気から母が感じたのでしょう。それから1ヶ月半、お医者様、看護婦さん、牧師さん、栄養士さん、ボランティアの方々、掃除の職員さんなどの献身的な心身のケアを受け、世の中にこんな病院があったのかと、患者も家族も感動の連続でした。こんなええとこ探してくれてありがとう。こんなところにいてたらもう少し生きときたくなってきた。こんなところで最後を送れるとは、私は幸せ者だ。などと感謝と満足の言葉を言い続けた母でした。ここでですね、もう少し生きときたくなってきた。早く死にたい、早く殺してくれと言ってたですね、彼女はですね、もうちょっと生きていたい。まあこれがですね、まあ、非常に大切だと思います。七夕にはホスピスとの出会い、病気がくれた贈り物と短冊に書きました。それまでの不安不信、焦りの生活が感謝と安らぎの生活に一変したのでした。 ホスピスに入って変わったのは母だけではありません。苦しむ母を見るのが辛くて、一日でも早く亡くなってほしいと願っていた私が、母がホスピスに入ってからは、一日でも長くいてほしいと思うようになり、子が親に対して願う正常な心を取り戻すことができたのです。家族もホスピスの空気とは戦いスタッフの方々との触れ合いに癒された1ヶ月半でした。ホスピスで母を見とれたことは私たちの誇りです。まあ一応ですね、まあスピリチュアルケア、まあ3つの面からですね、話しました。まあホスピスにおいては最終的にはですね、この死の需要、そして別れの時が来るわけです。まあそれがですね、まあどういう意味を持つのかですね。まああの、エリザベス・キブラ・ロスはですね、このオンデセンダイムって本を書いてますけれども、まあ死へのステージですね、まあそれを言ってます。ね、まあいろんな状況をしきらいながら、最初は衝撃ショックを受けて、最終的には需要に行くということですね。そしてまああの需要っていうのはですね、死を静かに受け入れる、そしてですね、周りの人たちに感謝をするという死の需要があります。しかしですね、この需要ができない患者さんたちもいます。諦め、これは絶望的な性の放棄です。この諦めの患者さんっていうのは非常に周囲に対して攻撃的になります。まあ、私たちはあたかもですね、腫れ物に触るような感じ。で、ここでですね、重要なことはですね、諦めから需要へ。この需要できない原因、問題を明らかにして、まあ、死を需要できるようなですね、に、まあ、その問題点を解決することが重要になります。で、諦めの場合はほとんどの場合、未解決の問題を抱えていることが多いです。で、未解決の場合のほとんどの場合はですね、患者さんたちがどちらかというと家族との問題っていうのが、非常に大きな問題になることがあります。まあ、以前ちょっと一人の方がいらっしゃいました。まあ、70代の男性の方で、だんだん体が弱ってきても誰も見舞いに来る人がない、いわゆる天涯孤独の方でした。もうその患者さんがですね、だんだん弱ってきて、そして私は患者さんに聞きました。死を前にして一番の不安は一体何なのか、何が今一番気になることなのか聞いたらですね、彼は言うんですね、自分に何かがあったとき、誰も面倒を見てくれないこと。それが一番不安です。まあ、彼の話をいろいろ聞いたわけです。だその結果ですね、彼には昔別れた奥様と二人の息子さんがいるということが分かりました。で、また私たちは息子さんたちがどこにいるのか、いろんな手がかりを通して一生懸命探したわけです。そしてですね、関東にいらっしゃるということが分かりました。そしてですね、まあ、職場が分かり、まあ、病院の栄養科に勤めているということが分かったんですね。そしてですね、まあ、そこに勤めているということが分かって、そしてですね、まあ、私はですね、そこの病院に直接電話を入れていました。まあ、運よくですね、その方の長男さんと電話がつながりました。まあ、私は自己紹介をしてですね、してこういうふうに聞き出しました。実はですね、お父さんが胃がんで入院しておられる、もう余命いくばくもない、一度でもいいからですね、見舞いに来てくれないだろうかということをですね、お話しいたしました。だ彼はですね、まあ、電話の向こうで黙っていました。まあ、私はですね、その沈黙の電話に向かって話し続けました。そしてですね、お父さんにとっては今が一番大切な時、誰かにいてほしいんだ。そしてですね、お父さんは最後の看取りをしてくれる人が誰もいない。それを一番不安だと言っておられる。どうか一回でいいからですね、見舞いに来てくださいませんかというふうにお頼みいたしました。しかしその時彼は最後にこう言いました。わかりました。じゃあ親父に、自分がちゃんとですね、世話をするから、あとは心配するなと言っといてくれ。というふうに言われたわけです。まあその後ですね、電話の後私は彼の部屋に行って報告しました。まあ息子さんと連絡がついた。そしてですね、息子さんが後ですね、自分が責任を持ってやるから、心配するなと言ってくれた。まあ、そういった時にですね、彼は本当にほっとした顔をなさいました。自分は孤独のうちに死んでいかない。自分が死んだ後、息子はちゃんとですね、責任を持って見てくれるということを約束した。まあ、それはですね、彼にとって本当に安心するようなことでした。ところがですね、それから2、3日後、思いがけずこの息子さんが来てくださったんですね。関東からはるばる神戸に来てくれた。彼は神戸に初めて来た。一度も来たことが初めてで来たと言って、お父さんを訪ねてくれました。とが訪ねてくれた時にですね、彼一人だけではなかったんですね。別れた奥さんも一緒に来られた。 ご主人とは何十年ぶりかの再会だ。で、帰り際にですね、奥さんはこうおっしゃいました。こういうことがなかったら二度ともう夫に会うことはなかったと思います。まあそういうふうに言って帰られたわけです。で、息子さんはですね、急変するような方があったらまた教えてください。来ますと約束して、また関東に帰っていかれました。まあしばらくしてから病状が進みですね、まあ長男さんに連絡を入れました。そしたらすぐ駆けつけてくださいました。で、その時ですね、長男さんは写真を持ってこられたんですね。彼の弟さんの結婚写真を持ってきて、そしてお父さんに見せてこういうんですね。親父、弟は良い嫁さんをもらったんだ。これがその結婚式なんだ。と言ってですね、その写真を一生懸命見せてました。まあその時すでにお父さんの意識はなかったのでですね、まあわからなかったんですけれども、しかしですね、その意識のないお父さんに向かって一生懸命ですね、この息子さんは手を握りながらですね、まあ次男さんの結婚写真を見せていました。そしてですね、まあこの方は息子さんに手を取られながら最後ですね、亡くなっていかれました。まあ本当に死の需要をどういうふうにするのか、もし需要を妨げるような、あるいは不安なもの、未解決の問題があったらですね、それを死の前に解決する。もう死んでしまった時すでに遅しです。どうしたらですね、まあ本当にその人にとって良い別れになるのか、まあ私たちはそれを考えてですね、まあケアに当たらなきゃいけない。感じます。で、まあ、死の需要、そして今度は最後は別れの時になります。患者さんたちは病気が進行し自分の死を意識し始めた時に別れの挨拶をなさいます。で、死にゆく者とその家族にとってですね、この別れの挨拶、まあ、これはまた一つの重要なものになります。まあ、患者さんたちはですね、自分の死を意識するようになった時によくおっしゃいます。お世話になりました、いろいろありがとうございました。で、まあ、患者さんたちはやっぱりどっかでそういうけじめをつけたい、挨拶をしたいですね。まあ、これが要塞に立っているのは最後の仕上げになるわけです。で、挨拶っていうのはですね、まあ、意識が発揮している時にする必要がある。それでですね、まあ、早すぎぐらいで構わないですね。遅すぎたら言えなくなるですね。で、まあ、それに対してですね、私たちが適切な、まあ、助けですね、それから援助を与えることが必要です。で、これをですね、患者さんたちが言った時に一番戸惑うのはどなたですか。家族の方々なんですね。ですからですね、まあ、家族の方々がですね、本当にまあこういう時にですね、それに対応できるように、まあ、私たちもよく、まあ、家族の方とも話し合います。まあ、その患者さんっていうのはですね、大体このお世話になりました、いろいろありがとうございました。まあ、これを家族に言った時に家族どうします？家族の方どうしていいか分かんないんですよね。なんて言いますか。そんな弱音吐いちゃダメじゃないの。ただですね、もっと頑張んなくちゃ。ある患者さん、私に聞いたんですね。家族はもっと頑張れって言うんだけど、私一体何を頑張ったらいいんでしょうか。ね、もう最後の最後まで頑張って頑張って頑張ってきた時にですね、もっと頑張れって言われたらどうしていいか分かんない。もう家族に対してですね、自分は本当にいろいろみんなにお世話になってありがとうございましたって最後の挨拶したいのに、そういうふうに突き放されてしまったんですね。それはですね、本当に患者さんの気持ちがですね、本当に伝わる。私もよくですね、患者さんが挨拶なさいます。で、大体ですね、患者さんが挨拶なさるのは夜なんですよね。で、まあ、朝はですね、私大体全体を回りますけれども、夜はまあ重症な患者さんだけですね、まあ、回るようにしてるんですけれども、大体夜、患者さんたちはこの挨拶をなさいますね。まあ、100% と言いたいんですけど、ちょっと今から1年前、朝の会心の時、こういう言われた方がいるので、100% とは言えないんですが、ほとんどの方々はやっぱり、まあ、夜最後の時っていうのはですね、ちょっとそういう時期だろうと思います。でですね、患者さんはよく、まあ、挨拶なさるわけです。まあ、以前もですね、一人の方いらっしゃいました。そしてですね、まあ、この方は胃がんの方で、男性の方でしたね、60代の方でした。そしてですね、夜回ってですね、そしてその診察してから帰ろうとするとおっしゃるんですね。先生、先生。私をやって、はい、どうなさいました。ちょっとかしこまったような感じになって、先生、お世話になりました。いろいろありがとうございました。そうおっしゃったんですね。で、私はその方の手を取ってですね、何々さん、ね、私たちのホスピスに来てくださって、本当に一生、しばらくの間ですね、一緒に過ごしたこと、私も本当に感謝しています。ね、本当につらい中、今までよく頑張ってこられましたね。どうもありがとうございました。挨拶したんですね。だ横にいる看護師さんに言うんですね。看護師さん、どうもありがとうございました。他の看護師さんにもどうぞよろしくお伝えください。はい、わかりました。みんなに伝えて。だそこにですね、奥様がいらっしゃったんですね。ですから私は奥様を手招きして、ご本人の手を握っていただきました。
実は奥様に向かって言うんですね。今まで長い間お世話になったな、ありがとう。だ奥さんも目をポロポロポロポロ涙を流しながら、もう声が出てこない、ただこうやって手を振って握ってるだけでした、ね。まあ、それから四五日後ですね、まあ、この方は亡くなられたわけです。で亡くなってしばらくしてからですね、この奥さんは訪ねてこられました。こうおっしゃるんですね。先生、年を取って連れ合いをなくすということがこんなに寂しく辛いことか私は知りませんでした。毎日毎日が涙涙の毎日なんです。でも先生、主人が私の手を取って世話になったな、ありがとうと言ってくれたあの言葉、あれがまだ私の耳に残っているんです。あれがあるから私は今生きていけるんです、まあ、そういうふうにおっしゃったんですね。まあ、本当にですね、まあ、患者さんたちがですね、最後どういうふうにですね、まあ、過ごすのか、どういうふうにですね、最後ですね、まあ、別れを告げるのか、まあ、そこら辺ですね、私たちがどれだけそれを助けることができるかですね、まあ、そこが問われるところ。まあ、ホスピスでご主人を見取った奥様からこういう手紙をいただきました。で、この手紙の中にはこう書いてありました。突然のお便りをお許しくださいませ。1月15日から2月末までお世話になりました何々の妻です。命日を3月1日にしております。この時期になりますと先生をはじめ皆さんのお顔を思い浮かべて40日間の病院生活を思い出しています。皆さんの温かい心からの看護に主人は見違えるほど気持ちが穏やかになり、食事はいつもおいしくいただき、お天気の日には外へ出て楽しく散歩させていただきました。亡くなる2日前には先生の手を握って、その時はもう声は出なかったのですが、口を動かしてはっきりとありがとうと言っていました。先生はそれに応えてくださいました。その後別室で夕食を食べている孫たちに、おじいちゃんは今から死んでいかれるのよと私は不思議なくらい落ち着いて言いました。嘘と言って孫たちは病室へおじいちゃんと飛び込んで手を握りしめました。主人は孫と手をつないだまま息を引き取りました。本当に穏やかなお別れでした。人生は最後がいかに大事だということを教わりました。温かい思いやりのある看護、これに勝るものはないと思います。本当に主人は幸せな人でした。皆様に心からお礼を申し上げます。ありがとうございました、とありました。まあ、ある方はですね、いろいろお手紙を書かれる方も、まあ、この方はですね、80歳の男性のですね、肺がんの方、最後は酸素呼吸を吸入をしながらですね、一生懸命手紙を書き続けておられたんですね。死の2日前まで書き続けられました。亡くなった後奥さんによると20通ほどですね、手紙が書かれていた。で、亡くなった後ですね、奥さんは私にですね、手紙をくださった。それは彼からのですね、最後の別れの手紙をくださったわけです。で、そこにはこういうふうに書いてありました。先生、長い間大変お世話になり、心から御礼申し上げます。これまで元気に生きてこられたのも、先生のご指導とご協力の熱意あるご看病のおかげと感謝いたします。一日でも長生きしたいのは本能ですが、生あるものは一度すが運命です。まあ、いろいろ書いてあってですね、最後に誠心誠意お世話していただきました、諸看護婦様の 方によろしく感謝していたことをお伝えください。皆さんのご多幸を祈り一層お別れします。ありがとうございます。まあ、そういうふうに書いてありました。まあ、カリフォルニアのあるホスピスを訪問したときにですね、こういうあの詩が書いてあったんですね。まあ、非常に感銘深い詩で、それをちょっとですね、まあ、訳してみました。まあ、それにこう書いてありました。私が生まれたとき、みんなは喜び微笑んでいた。泣いているのは私一人だけだった。わかりますよね、誕生の光景。おぎゃおぎゃと赤ちゃんが一人泣いて、みんなが喜び微笑んでいる。私が死んだとき、みんなは悲しみ泣いていた。喜び微笑んでいるのは私一人だけだった。ですね。まあ、本当にですね、死というのはみんなにとって悲しい出来事です。しかし少なくとも亡くなっていく方々がですね、まあ、喜び微笑むとまではいかなくても、少なくとも穏やかなですね、最後を迎えることができたらですね、素晴らしいと思います。まあ、良い人は一体何なのか。まあ、いろんな表現の仕方があると思います。しかし良い人は、まあ、一つの表現としてはですね、満ち足りた死であるというふうに言うことができると思います。満ち足りた死、それは本人家族がみんなが満足し納得できるような死です。そしてこのようなですね、良い死です ね、これは決して偶然の産物ではなく、みんなでですね、それを作り上げていかなきゃいけないですね。ですから本当にですね、その本人家族がみんなで満足できるような死をですね、みんなで作り上げていくということが重要であると思うんですね。まあ、これ最後になりますけど、遠藤周作さんがですね、温かな医療を考えるっていう本ですね、読売新聞社から出してました。で、その中で彼はこういうわけですね。私は病院は原則として人間と人間との愛の場所であるべきだと思っています。なぜなら、そこでは人間が苦しんでいるからです。人間が死んでいくからです。私は医学は他の科学のように純粋に科学的な学問だけとは思いません。なぜなら、医学は人間の苦しみと戦う学問だからです。人間の苦しみに手を入れる学問だからです。まあ、本当にこのですね、遠藤周作さんが残された言葉、本当にですね、我々の病院、医療の場がですね、本当の意味でのですね、人間と人間との愛の場所であるべきか、であるかどうかですね、これは本当に私自身もいつも問われている問題です。本当にそこにおいてですね、まあ、一人でも多くの方々がですね、愛に囲まれながら、で、そこのですね、穏やかな日々を過ごすことができるようなですね、まあそういう医療をですね、続けていくことができたら素晴らしいと思います。まあ、今日は長い間どうもありがとうございました。